男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。
風間やんわりの漫画落語傑作選、これねめちゃくちゃ面白いんで、古本屋で見かけたらぜひ買ってください。あ、ポンです。
世の中全部谷翔太のラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー。本一冊読むのはハードルが高い、そこでまず30分読む方ところから始める企画です。監督編、気になる本をまるっと読んでその魅力をプレゼンテーションする監督編と、気になる本を30分だけ読んでみてひとまずの感想と期待を話す30分編、そして、3分でね、選んで3分で読むで3分で紹介する3分読書のコーナー、その3本立てでお送りしております。
はい。
で今回ですね、監督編としましては、前回30分読ませていただいた学びの基本つまずきやすい日本語という飯間弘明さんというね方が書かれた本について紹介できればなと思っております。はい。ではプレゼン形式で紹介していきたいと思います。つまずきやすい日本語ということで、まあ、前回もね30分読書の中でもお話ししたんですけど、間違えやすい日本語とかとはちょっと違うんですよね。つまずきやすいっていうのは誤解されやすいとか、自分の話してる側の意図とは違った風に受け止められやすい日本語っていうものを全体を通して語っている本でございます。なのでなんか僕たちがあと日常的に会話として使っている言葉でも、実は相手にはその自分が伝えたい意図とは違った意図で伝わってるんじゃないかとか、あと書いてる文章でも、自分で書いている意味とは違う意味で読者の方は取られているんじゃないかっていうことを、まあ、教えてくれるような本だから、本当に今まで自分自身が話していた言葉とか書いてきた言葉っていうのは伝わってるんですかねっていうことを再確認させてくれるような本という意味では、すごく役に立ちますし、すごく全体としても、あ、なるほど、こういう言葉はこういうところでは違った捉えられ方をしてしまう可能性があるんだなということを知る意味ですごく勉強にもなった本でした。で、まあ、第1章では私たちの言葉は同じではないということで、まあ、常にね、時代に応じてその言葉自体も一つの言葉の意味も変わっていたりとか、あとは言葉の使われ方とかもなんか、まあ、ちょっとしてね、砕けた感じになるとか、変化っていうのは常に起こり続けている。だからずっと同じである言葉っていうのは、まあ一つもないんじゃないかみたいな、まあ少ないものはあるかもしれないですけど、ほとんどの言葉は変わり続けている。で、そうした変化っていうものが時間が理由で起きるもの、あとかつてはその古語っていうね、いわゆるその万葉集とかで使われているような、普通に語るような言葉とは違うような書かれ方っていう、まあ、もともと一番最初は文字自体もなかったので、交わされるね言葉だけがその使われている言葉だったんですけど、徐々にそれを書き記すにあたって、最初はその古語っていう昔ながらのなんかちょっと堅苦しいというか、なんというか、今の僕たちにとってはなんか読みにくいと感じるような言葉が使われていたんだけれども、そこからどんどん時代が変わるに従って、書き言葉はそのままなんだけど、喋り言葉はどんどん変化していって、そこにギャップが生まれたりとか、でその先で、原文一致っていう運動が起こって、それが一致するとかっていう、その時代に応じて使われ方も変わってくる、言葉自体も変わってきているし、その例えば今生きている60代の人が使っている言葉っていうものが、実はそれを20代の人に対して使ったとしても、そこの意思疎通が図れない、同じ言葉としては捉えられないみたいな要例がいくつか紹介されていて、例えばせいぜいっていう言葉について、50代、まあこれ福田康夫さんっていう元々のね総理大臣の方の言葉を例にして挙げてましたけど、オリンピックの出場選手に対してせいぜい頑張ってくださいっていう言い方をしたんだけれども、若い人たちにとってはそれをネガティブに捉えられていて、でも北田さんとしては元々の意味としてはそうじゃない、せいぜいっていう意味の使われ方があったので、プラスの意味合いで使っていたんだけど、そこがうまく疎通が取れなかったみたいな、そういったつまずきも時間に応じてあったりだとか、あとは、第3章においては場所場合が理由で起こるつまずきということで、住んでいるエリアね、今いわば方言とか言われます。で、今方言はなくなっているとかと言われますけど、 東電のようにいろんな場所においてそれぞれのコミュニティに属した言葉、使われやすい言葉っていうのがあって、それは今まではその地域的なものもあったかもしれないけれども、今本当レイヤーがいろいろと広がっているので、それぞれの言葉の使われ方っていうのは大きく違う。まあ業界用語みたいなのもね、ものもあったりしますけど、それぞれのところで、意思疎通がそれ違うコミュニティ同士だと測れない。その場所と場合っていうものが、理由で起こるつまずきっていうのもあるよねっていうことをいくつか紹介していて、例えばその的を得るっていうね言葉があります。的を射るっていうのが本当なんじゃないかみたいなことはツイッターとかいろんなネットニュースとかでも話題になったりはしますけど、それ的を得るっていう使い方が本当に誤りなのかどうか、それは単に、まあそれが伝わっているならいいんじゃないかとかね、それが的を得るっていう言葉で本来伝わらないのであればどうなのかっていろいろ考える必要があるんだけど、それが伝わっているのであればいいんじゃないかみたいなことは、単にその正しい、まあ、誤ってるだけじゃなくて考えなければいけない側面かなというところがあったりします。で、第4章においては、まあそういったつまずき、まあ相手に出して、ま、自分の意図とは違う形で伝わってしまう、ちゃんと伝わっていないものを避ける方法っていうところで、念を押して2回言うとかね、相槌を打って質問するとか、多義的な言葉、いろんな意味として捉えられるような言葉をなるべく使わないようにするとか、声に出して読んでみるとか、なんかいろんな、そのつまずきっていうものを日常的に、避けるために、どういうことができるかっていうことを教えていてくれたりしてます。で、まあ最初にも言った通り、まあ全体を通してそういった日常会話、僕たちが話していることとか、書いていることっていうのは本当に伝わっているものなのかっていうものを確認する上で、僕たちも一応まあナレーターとかね、編集者とか、まあ時々やったりします。で、構成とかもポンさんとかやったりすると思うんですけど、その使い方っていうものが、単にその辞書的な使われ方が正しいとかではなくって、その、語られている文脈とか、その話の流れの中で適している表現なのか、適している言い方なのか、語り方なのかっていうことを、意識していく上で、考えていく上で、また、自分自身の、いろいろとね、僕は信号日記って新しい言葉を作ってなんか日記を書いてたりしますけど、そういったところでもなんかそれ新しい視点をくれるような本だったので、何かしらものを書いてる人とか、まあ本当に日常的に会話してない人の方が少ないと思うので、そういった人も読んでみるといろいろな学び、新たな視点をくれるような本になってると思います。700円ぐらいで、まあ前もね学びの基本シリーズ紹介しましたけど、すごくコンパクトに2時間以内で読みやすいというものだったりしますので、ぜひこの機会に、読んでみるといいと思います。 Kindle Unlimited では0円で見れますので、登録してる人はぜひ読んでみてください。はい、じゃあ何か質問ございますでしょうか。
はい
はい、お願いします。
オレンジさんが普段喋、はい、る書く言葉で、あえてこの言葉はこだわりを持って使っているとか、まあ、もしくはこの本を読まれて、あえて使ってみようって思った表現とかあったりしますか？
普段あえて使っている言葉か、どうだろう。それこそこだわりみたいな言葉っていうのは、僕、それこそそのグルメ系のなんか記事とか書いたりするときに、お店のこだわりみたいなことを書くなっていうふうに上の人からは教わったんですよね。こだわりっていうのは、それは単にその表象的な、その、なんだろう、全然具体的ではないものだったりするので、もっとこだわりの内容について、それは素材のこういうところ産地のものを使っているとか、こういう調理法をしているとか、細かく書いた方がいいよみたいなことを言われたりするので、単にこだわりって言葉、こだわりとして書くっていうのはいけないなみたいなことを教わったりしますし、あとそうですね、この本を読んでっていうところで言うと、まあ、こういう言葉を使っていきたいというよりは、一つ一つ使っていく言葉に対して意識をしていきたいっていう感じですかね。この言葉はもしかしたらこういう別の捉え方をされてしまうかもしれない。こういう、むしろ逆の意味。さっきのせいぜいもそうですけど、ポジティブに使ったつもりがネガティブに捉えられると、それは相手に対しても心象悪くなったりしますので、そういう使い方を、注意、まあ、その会話の中でなかなか切り替えるの難しいですけど、今回、まあ、紹介されている言葉、まとえるというか、せいぜいとか、なんかそういう言葉、 みたいないろんな捉え方をしてしまう、特に時代に応じて、使われ方が変化してしまっているようなものっていうものの使い方は意識していきたいかなとは思ったりはしましたがね。
なんか言葉って使わないとなかなかその筋肉というものが育たないなというふうに思っていて、
うん、
例えば意味軸雲って言い方あると思うんですけど、
うん、
意味軸雲って僕普段多分使わないと思うんですね。
使わないですね。僕も使わないですね。
でもこう
悲しい言葉としては、
ね、うん、はい、それをやっぱあえて使ってみるというか、多分最初は慣れないし意味もお互いふわふわするかもしれないんですけど、うん、でもそうやっぱ投げてみないことにはそのボールが向こうにも届かないし、その意味とかを確かめる方法も本でね、読んだりして、あ、そういう意味なんだなってのは分かっても、こう生きる言葉にするには書いたり喋ったりしてみないといけないなと思うので、僕はなんかそういう本を読んだら、なんか1個か2個か試してみたいなっていうのをちょっと想像するので、なんかそういうこと拾う本にもなったら面白いななんて思ったりしました。
うん、いいと思います。はい、ということで今回監読編では学びの基本、つまぶつきやすい日本語を紹介しました。続きまして30分編ですね、こちらも続いて学びの基本シリーズでございます。本の世界を巡る冒険という中村邦夫さんという書かれた方が書かれた本でございます。まあなぜ本は生き残り続けたか、日本一詳しい著者がつながりひもとく教養としての日本の世界史ということで、まあ本っていうものがね、今までどういう歴史をたどってきたか、そもそも本って何だったのかみたいなところを紹介している本だと思います。で、第1章が改めて本って何、第2章本はどのように進化したのか、第3章日本の本クロニクル、第4章本の未来をめぐる冒険ということで、まさしくね、本って何だったんだろうねっていうところで、今回30分では僕は初めにっていうところ、本は世界を開く扉という初めにのところと、第1章改めて本って何の、冒頭のところをさらっと読ませていただきましたけど、なかなかその本っていうもののあり方ですね、最近ね本は読まれなくなったとか言われますけど、実際その本っていうものは今の時代においてはもっと多様化している、いろんな形の本っていうもの、それこそオーディオブックとかも本と言えるかもしれないとか、雑貨とかにもなってたりするよねとか、いろいろなあり方があったりするので、そういう今の本っていうものの多様性につながるような歴史を紐解けるものになってると思いますので、本好きの方はね、読んでみるときっともっと本が好きになるというかね、もっと本について、多様な見方ができるものになってるんじゃないかなと思っております。楽しみです。これもまたね670円プラス税で、2時間くらいで読めるみたいなので、すごく楽しみです。どうなるかなっていう。はい、じゃあ続きまして3分読書でございます。ポンさんお願いします。
はい、ですねまあ、最近思うこととしては、
うん、
なんかこうダッシュしたないなっていう感覚すごくあって、
ほう、ダッシュしてたんですね昔はね。じゃあね、
そう、なんかもうね、遅刻しそうになったらダッシュするし、階段でもなんか気が向いたらダッシュするし、あと、なんか人を見つけたら急にダッシュ したりとか。
怖え、怖えよ。
あと、なんだろうな、なんかこう、川沿いとかもダッシュしたりとか。あと、うん、なんかちょっと恥ずかしいけど、009みたいな気持ちになって。
サイボーグね。
そうそう。
007じゃなくてね、サイボーグ009ね。はいはい。
なんか、一人で、加速装置とか言ってこう、走るみたいな。なんかそういう、ちょっと、うんうん、ファンタジーなところもあるんですけど、
うん、
なんていうんですかね、結構やっぱ躊躇するよね、走るのって。で、なんでかなって思うんですけど、やっぱこう、今自分がどこにいるかとか、自分の状況とかさ、今の自分の体制みたいなことの方が結構重要で、だからむしろぼーっと座ってられるかの方に、うん、なんかこう、重要度が動いてるなっていうか、まあ、なんなら、この位置にいてずっと飯食えてることが大事みたいな感覚もあって。うんうんうん、でも、まあ、それはちょっとね、例えのところもあるんですけど、なんか思いついたらすぐやっちゃうとか、どんどんいろんな展開になんか巻き込まれていくとか、うん、まあこれちょっと良くないんですけど、う 仕事だったらもう徹夜しちゃうとかね、とにかく今目の前の仕事を頑張ろうみたいな、なんかそういうこととかに結構ちょっとつ盲信やってたなと思って、まあそれが正しいってことじゃないんだけど、うん、そういう風な感覚のなんかドライブ感の楽しさっていうか、今を安定させることよりそういうなんかこう進んでいくことの面白みみたいなことをとんと忘れてるなっていう風に最近思ってて、
うんうん。
で今回紹介するのが冒険者たち。ガンバと15匹の仲間っていう本なんです。
おー、ガンバだ。
はい。まあ、ガンバの大冒険でね、アニメなんか、映画なんかもありますけど、うん、お馴染みだと思いますけど、まあ、街ネズミのガンバが、友達に誘われて、まあ、住み心地のいいところに行こうって言って港に行くと。で、その時に、まあ、傷だけの、で助けに来た島ネズミのチュータの話を聞いてイタチと戦うっていうね、だからイタチのいるところに呪いですよね、うん、とこに行くっていう物語なんですけど、うん、これなんていうか、まあ冒険者っていや、まあそれはまあ冒険者なんですけど、なんかこういう後先考えずどんどん進んでいく感じってなんかちょっと俺忘れてないかなと思ってて、別にそれがベストじゃないんだけど今の自分を何とかするっていうことじゃなくて、なんかまあ俗に言えば未来みたいなものに向かっていく物語、ちょっと、本の世界でもね、楽しめたらいいなというふうなことで、ちょっと冒険者たち、ガンバと15匹の仲間を、ちょっと読みたいなと思っています。はい。
はい、
以上です。
ありがとうございます。ということで、今回の30分読書では、監読編として学びの基本、つまずきやすい日本語。そして30分編として、学びの基本、本の世界をめぐる冒険。そして3分読書で、ガンバの冒険でしたっけ？
冒険者たちですね、タイトルね。
冒険者たち。はい。について紹介をさせていただきました。お送りしましたのは、オレンジと。
ちょっとね、まだ捨てられない本が山のようにあって、結局ブックオフには行けてないですね。頑張ります。ポンでした。
タネラジ、また。